Cinema Quest Radio.
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続き元町にあるファンキーなジャズバードゥードリンのちゃちゃいマスターこと小倉慎吾さんにご登場いただきます。ジャズと映画の関係、今宵はどんなお話をお聞かせいただけるのでしょうか。ちゃちゃいマスター、こんばんは。
あ、こんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週はですね、
はい、
ちゃちゃいさんのお店ドゥードゥリンに行かなくても、はい、映画を見ているだけで素敵なジャズが流れてくる、はい、そんな映画を教えてといったところですね、
はい、
モーベターブルースという作品と、はい、カンザスシティという作品をご紹介いただきまして、はいはい、目をつぶっても楽しめるけど色もええんやでみたいな、
はい、でもあの選手はあのドア出た途端にプロデューサーに、
はい、
マニアックやなって言われるいいんでしょうか。
いいんです。マイシネマヒストリーは映画好きな方が、ね、深く掘り下げていろんな話を聞かせていただきたいと思います、はい、
呼んでくれないんじゃないかと思う
2週続けて約束しましたからね。
光栄なことです。はい、
はい、でけいちゃん実はですね、はい、先週そうやって映画を見たらジャズがたくさん聴けるよなんていうお話を聞いて、
はい、
ちょっとジャズ通になった気分になってですね、
はい、
もうジャズのことなら私に聞いてみたいな気持ちになったんですけど
、
はたっと気づいたらですね、
はい、
ちゃちゃいマスターに聞いてしか答えが出なくてですね。
そうですか、はい、
よく考えたら、
はい、
ジャズって素敵な音楽、ジャズって楽しい音楽、ジャズってかっこいい音楽とかしか分かってなくて、
はい、
ジャズの歴史とか、
はい、
成り立ちとかを全然知らないんですけど、
はい、
ここでちょっと難題なんですが、
はい、
映画を見たらジャズの歴史が分かるよみたいな、
はい
2時間その映画を見たら、ね、はい、ケイちゃん今度からジャズちょっとは語れるよみたいな映画がもしもあれば教えてほしいんですけど、はい、
そうですね。それでパッと今思い出したんが
あるのね、
はい
はい、
ベニー・グッドマン物語っていう、これはもう往年の、映画ファンの方なら見てるかなっていうような映画なんですけども、
はい
はい、これもう一本ね、ジェームス・スチュワートの、
うん、
ジューン・アリスンか、グレン・ミラー物語、これ両方ややこしいでしょ。
ベニー・グッドマン物語とグレン・ミラー物語
2つあるんです。
はい、
で考えながら言わなきゃね
大丈夫よ。
グレン・ミラー物語のが古くて、
はい、
でそっちの方が名作やと、
ほうほうほう、
世間では、まあ、言われてるんです、
世の中ではね、は
い、で実際に素晴らしい映画なんですけど、
はい、
なんかね、それのヒットをしたんで、
うん、
で、なんて言うんですか、2匹目の土壌でしたっけ
、ね、もうそれがヒットしたなら次こんなの作ってみたよ、はい、これもヒットするでしょみたいな、
それで作ったんが、うん、ベニー・グッドマン物語なんです。だからね、ベニー・グッドマン物語はね割と無視されてるんです、映画史的には。
まあグレン・ミラー見た後で作ったやつでしょ、みたいに言われる場合もあると。
でもね、このベニー・グッドマン物語ってね、ジャズファンから見たらね、
うん、
なかなかうまい作り方をしてましてね、
はいはい、はい、うまいというと、
ベニー・グッドマン物語っていうのは、その時まだ健在でやってはった人なんで、
はい
はい、まあそれもあるんかもしれないんですけど、夫婦愛を中心にした、その前の
グレン・ミラー
より、ベニー・グッドマン物語ってね、うん、ベニー・グッドマンはシカゴの、
うん、
貧困な町で、生まれた人、
はい、
そのユダヤ系の人 で、
はいはい、
でその人がどうやって、貧困ながら音楽をやったかとか、
うんうん、
でそっから、ふと、クラリネットで、
はい、
アルバイトの感覚で演奏に行った、当時、ミシシッピー川とか、
はい、
ああいう川でいっぱい船の上で蒸気船ですね、
うん、
蒸気船の上でジャズが演奏されてた、それに出会って、そこにキッド・オリーっていう人がほんまもんが出てきて、
はい、
それで黒人ジャズ つまりジャズを作った黒人の人たちの演奏に触れましたと。
触れました。
でそこからまたシカゴに戻って、青年、あの大人になって、青年でシカゴの、あれ禁酒法の時代ですね、
うん、
あのギャングの、
はい、
あの経営する店に雇われましたとか、
はい、
うん、でそこから、俺たちニューヨークに行こうぜ言うてニューヨークに行ったけど、ダンスミュージックを演奏させられていました、
うん、まあ流行りがそういう ね、ダンスミュージックだったので、はいはい、
けどもうちょっとなんかもう嫌やと、うん、もうクビになってもいいからジャズやろうぜって
やりたい音楽かジャズなんやと、うん、
でホテルで演奏もう好きなジャズブルースやろう言ってブルースをやったら、
はい、
最初踊っていたお客さんがだんだんだんだんとこうステージに集まってきて、
ほう、う
ん、演奏を聴くようになって、
あ、うん、フロアでダンスミュージックで踊っていたお客さんが、最初は、踊られへんってなったのが、その音楽に見せられて集まってくる。
バッと盛り上がると、それがね、ワンカットでね、
はい、
つまりそのワンカットだけで、その、踊るための音楽から鑑賞用音楽になりましたよっていうのをワンカットだけで描いてるんです。はい、でそっからもう大空前のスイングブームが現れましたよとね、まあ、そういう風にね、うん、で最終的にはこれ賛否両論なんですけど、カーネギーホールでついに演奏しましたよと、
はい、はい、
まあ、何もカーネギーホールがそんなに偉いんかっていう話になって賛否両論らしいんですけど、
まあ、いろんな意見がね、
まあね、当時やっぱりその武道館みたいなもんかもしれないんでね、
はい、
まあステータスとして、つまりステータスを得ましたよと、
うん、
つまりねこういうねジャズの歴史をね、やっぱり当時のハリウッド映画ながら、ハリウッドに都合のええような撮り方ではございますが、
うん、ございますが、
それでも、うんうん、本物現役の当時の本物のプレイヤージン・クルーパーとか、
はい、
ライオネル・ハンプトンとかハリー、ジェームスとか、
うん、
そういう人の本物が出てきて本物の演奏をして、そういうんでね、ジャズの歴史を知るにはベニー・グッドマン物語の方が僕は軍配が上がると。
ちゃちゃいマスター的にはブルーバンって上げるな、ベニー・グッドマン物語、はい、ということですね。
これね、今ラジオを聞いてはるオールドファンの方にあいつは何を言っているんだ。
ベニー・グッドマンが生まれたのはグレン・ミラーがあったからじゃねえかみたいな、
ちょっと違うんですけど ね、2人、いや、この2人の音楽はね、
はい、
甲乙つけられません。
音楽はね、
両方とももうアメリカジャズ史のもう偉大なる功績を残した2人ですから、
はい、そのちゃちゃマスターのおすすめのベニー・グッドマン物語、はい、今お話聞いた流れっていうのがもう実際のその時代の流れと、
はい、
追ってるという形になるんですか。
そうですね、そういうベニー・グッドマンの成長とジャズの歴史をこう重ね合わせて、うまいことを描いてるのはベニー・グッドマン物語ですね。
ああ、じゃあジャズの人生とそのベニー・グッドマンの人生を映画を見ながら体感できるっていう、う
ん
う
ん、そ
う
です
ね、
は
い、
だから、うん、そこまでの見たらちょっとなんか、あ、こんなもんかと、
うーん、はい、
分かるんじゃないですかね。
じゃあ、まあ、映画を見てから、そうですね、はい、またドゥードリンで、はい、ジャズレコードなんかを聞くときに、はい、ケイちゃんちょっと知ったかぶってしまうかもしれない。
いいですよ、どうぞ、
はい、音の深みが違うな、
負けませんけど、
はい、すっごい軽いコメントしか言わないので、
は
い、
まあ本当に音楽も素晴らしいので、
は
い、
でもよくね、例えば素晴らしい音楽に出会ったり、はい、素晴らしい映画に出会ったら自分もその映画を撮りたくなったりジャズを始めたくなったりすると思うんですよ。ちゃちゃいマスターは実際ジャズの演奏とかするんですか。
僕もね、アホなんでそういうのに憧れてね、
はい、
始めちゃったうちの一人です。
お、
はい、
ジャズを始めたといってもジャズはいろんな楽器があると思うんですけど、
いろんな楽器、僕はマスターはテナサックスを、
おー、
は
い、
演奏しております。
いや、その映画好きなちっちゃいマスターがどんなテナサックスを奏でるのか、
はい、いや、もう
ベニー・グッドマン物語に軍配を上げたちっちゃいマスターのテナサックスを聞きたいというリスナーさんが
そっちと関係ないんですけどね、はい、
いらっしゃると思うんですけど、はいはい、もしもこんなイベントがあってこの時来てもらったら聞けますよなんてあったら教えてほしいんですけど、
なんとあるんですね。
うまいことできてるもんです。
うまいことできてますね、
はい、
うちの、ドゥーリンの年に1回だけやるイベントがありまして、うん、2日にわたって、ジャズのかっこいいジャズバンドが、5バンドずつ、10バンドですね、
はい、
集合してワイワイガヤガヤとやります。
イベントのタイトルは、
ハトバジャズフェスティバルと、神戸らしいでしょ、
はい、はい、ハトバジャズフェスティバル、
はい、
2日間開催されるということですが、はい、日程も教えてください。
はい、3月の12日、こちらがですね、場所が、元町通りのよろずや総兵衛、
はい、
出演の小野みどりっていうね、オルガンのすっごいかっこいいお姉ちゃんと、
うん、
東と、
お姉ちゃん、
お姉ちゃんです、はい、東俊之さんっていうね、ベテランのジャズドラマーが、
はい、
若手を紹介するというね、
うん、
コーナーに、あと、アマチュアの、ジャズの、ハードバップと我々は呼んでいるんですけども、
はい、
その3つがあと戦うという、そういう5つですね。
なるほど、
はい、で翌13日は、これは本当にハトバにあります、ジェームスブルースランドという、
ジェームスブルースランド、はい、
パブですね、
うん、
こちらはですね、橋本敦子さんというね、これまたオルガンの、
うん、
先ほどの小野みどりさんのお姉さんよりもうちょっと年上の
年齢は大丈夫です、年齢言わなくても大丈夫です、はいはい、
この人がとにかくかっこいいので、
うん、
はい、で田中陽一さん、川村秀樹さん、橋本豊さん、東俊之さんというね、凄腕も集まっております。
ずらりと揃って、
はい、それからさらにこの日は他に、ファンクバンドに先ほど言ったニューオリンズジャズ、
はい、
それからハードバップ、
うん、
それからまたさらにもう一つオルガンジャズと、そういうのが続きますので、
オルガンジャズぜひ聞いてみたいですね、はい、ちなみにチャチャイマスターはどちらの日に、
これはね、内緒ですね、
内緒なんです、はい、両方来てほしいということなのかしらね、はい、はい、素敵なジャズを楽しめる映画とともにですね、はい、港町神戸で行われる3月12、13日、はい、ハトバジャズフェスティバル、はい、ぜひともチェックしていただきたいと思います。イベントの方もですね、
はい、
素敵なアーティストの音楽を聴いてると、まるで何本も映画を見たような、そんな豊かな時間が過ごせると思います、はい、
まさにそうだと思います
まさにそうだと思います、はい、マイシネマヒストリー、今夜は先週に引き続きジャズバードゥードゥリンのチャチャイマスターこと小倉慎吾さんにご登場いただきまして、ジャズと映画と、そしてハトバジャズフェスティバルのお話をお伺いいたしました。チャチャイマスター、誠にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、うん、上映情報などをお伺いしていきます。今夜は20世紀フォックス映画から岡本安則さんをお迎えいたしました。岡本さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとご無沙汰しておりまして。
本当です ね
全然呼んでもらえないんで、もう忘れられたと思って。
いや、全然来てくれないんで、もう忘れられたかと思ってました私たち以外の大人の事情があるのかな。そんなことないんですか、ね、まあ、映画たくさん上映されているんでね、はい、はい、まあ、
フォックスだけではダメ。
そんなことないですよ。
岡本、どんどんやっていきましょう。
もう毎回来てください岡本ですだけで終わるかもしれないですけどもねさて、20世紀フォックス映画からお久しぶりで岡本安成さんをお迎えしまして、今夜はどんな作品を紹介していただけますか。
はい、今日はですね、もう今絶賛大ヒット公開中のオデッセイです。
ほうほう、一番見たいやつや。
まだ見てない、むしろもうだいぶ経ってますよ。1ヶ月ぐらい経ってますよ。
そうなんですよ。
おかげさまでね、ほんと大ヒットしててね。
はい。
久しぶりですね。大ヒットしたって自分たちも言える作品。
本当ですか、
うん、なんかね、正直ね、今ヒットしてますとか言いながらね、心の中に罪悪感あったんですけどね。これはほんまです。
でもね、うん、確かに公開前からすごく、うん、壮大な映画が来るらしいよとか、マット・デーモンの映画がすごいらしいよとか聞いてたんですけど、うん、公開して2週間、3週間経ってからの方が、なんかめっちゃ感動するらしいでとか、
これはね、いい意味で皆さんの予想をね、覆してるんやと思うんです、は
い、いや、もうものすごい盛り上がってます、う
ん、これね、まあ、ご存知の方、見た方もたくさんいらっしゃるんで、ご存知じゃない方も簡単に言うと、
はい、
火星に宇宙飛行士たちが、まあ、何人か行ってました、
うん、
でそこにうわーっと砂嵐がね沸き起こって、
はい、
で一人の宇宙飛行士が吹き飛ばされるんです、
うん、
で周りの人間は、うん、あいつどこ行ったんだと飛ばされたと、
はい、
でも乗ってきてるロケットがもうぐらぐらぐらーもう倒れそうになってて、
うん、
もうやばいと、でみんなあいつを助けたいけど、もうどうしようもない、逃げるしかない、
脱出できなくなる、うん、全員が、
うんうん、もうこれもう共倒れになるのを防ぐために逃げようっつって逃げたんです、バーンと
バーンと、
うん、でも彼はもう通信しても全然出ないし、まあ残念ながら死んだんやろうと、
うん、
ね、で、NASA にも、それは地球にいる NASA にも伝わりました、
はい、
で地球上にも、まあ、みんなその火星のミッションは地球上の人たちみんな注目してましたから、
うん、
逐一こうニュースが流れるんですけども、
はい、
死んだマーク・ワトニーは死んだって言ってみんな伝わるわけです。だから残されたのがマーク・ワトニーという宇宙飛行士で、
はい、
マット・デイモンがやってます、
演じているわけです。
でも地球上ではもうお葬式までやっちゃいました、
うん、
でクルーたちも、まあ、見殺しにしてしまった罪悪感を抱えながら地球への帰路に、まあ、向かってるわけですね、
はい、
でも実はこのマーク・ワトニーは生きてたんです。
え、火星に一人ぼっちで、
一人ぼっちで
吹き飛ばされて、
うん、でこうアンテナの破片がこう腹にブサーッと刺さってるんだけども、
はい、
まあ、幸いなことにこう血が固まって空気も抜けず、
うん、
すぐに意識を取り戻してなんとかこう砂嵐が収まった後の基地にたどり着きます。
九死に一生得て基地にたどり着いた、うんうん、
でも通信、まあ、通信の設備は全部壊れちゃってます、
はい、
水もちょっとしかないです、
はい、
食料もちょっとしかない、1ヶ月分しかない。で次の来る、まあ、火星探査の予定が4年後なんです。
え、
どうやって行こうと。
近くにコンビニとかないんですか？
残念ながらないんですよ。
火星やった。
もうちょっとしたらコンビニできたかもしれんのに。
間違った、火星やった。
ファミレスもないんです。
あ、それは厳しいな。
厳しいでしょ。スーパーもないですよ当然。
あ、それは
買い物できないでしょ、
はい、
と外もおちおち歩けないわけですよ、危ないから。
そもそも空気酸素が
ない。でどうやって生きていこうっていう話なんです。で、
はい、
これを聞いただけではまあ、おそらくその公開前の情報だと、
うん、
そういう情報聞いてますから、
はい、
みんなだいぶ怖い映画やと思ってるんですよ。
ああ、そうですね、うん、
で
確かに
監督がこれリドリー・スコットって、まあ、巨匠ですわね、
うん、
でもリドリー・スコットで SF ってなるとだいたいエイリアンとか、
はい、
ブレードランナーとか、
はい、
まあ、最近あのプロメテウスってなりましたけど、まあ怖いですよ、
まあ、特に宇宙をテーマにしていたらね、
うんうん、超シリアス、
絶対出てくるだろうと。
そう、もうなんか、はい、それこそなんか出てくるんちゃうか、クリーチャーとかね、
うんうん、
ようね聞かれたんです、まあ、
はい、
マスコミの人とかでも、あの火星人出てくるんですか。いや出てこない、残念ながら出てこない。
残念ながら、
うん、僕もまあ、はい、そういうの好きやけど今回出てきませんと、
うんうん、
で公開しました。皆さん多分驚いたと思うのが、
はい、
めちゃめちゃ明るい映画なんです。
おー、
この映画、
あ、それはちょっとごめんなさい、意外です。
だからすごいみんなシリアスな恐ろしい映画やと思ってきたんですけど、
はい、
見たらスーパーポジティブなんです。
スーパーポジティブ、うん、
レッツポジティブって今流行ってますけども。
レッツポジティブ、はい、
スーパーポジティブというのは、そのマーク・ワトニー、このマット・デイモン演じる宇宙飛行士は、
はい、
全然落ち込まない。
え、火星に一人っきりで、
うん、もうすごいシリアスなんですよ。もう 99.999% ぐらい生き残れるわけないんですけど、
はい、
よし、なんとかしてるぜ、やっほーみたいな感じなんです。
もう怖いものは何もないぜっていう。
で実際に、まあ、要は火星版ロビンソン・クルーソーなんですけども、
はい、
この人ね、植物学も収めてる人で、いろいろ知恵があるんですね。だからまず水どうやって作ろうか、だからロケットの燃料を取り出した、これかなり危険なロケット燃料ですからね、かなり危険ですよ。かなり危険だけど、これをこれと高化学反応させたら水できるはずやっつって、こう水をこうポタポタポタで作り出したりね。
お、
食べ物どうすんねんって言ったら、こういろんなものあさるんです。基地に残ってたものあさって、
基地に残って、うんうんうん、
見つけたのが、
はい、
真空パックされてた生のじゃがいも、
生のじゃがいも、うん、はい、
あ、やった、ジャガイモ発見、イエーイ、俺植物学者みたいな感じ。
スーパーポジティブ、
どうすんねんって火星の土をガーッと基地に詰め込んで、
はい、
で、まあ、これちょっと下の話になりますが、
はい、
クルーたちが残していた排泄物、
ね、
まあ、砕けって言ったらうんちです、
はい、
これはね全部ね、面白い、やこんなことしてんなと思うんですけど、火星にポイって捨ててないんです。全部真空パックして置いてあるんです。
おー、すごいもんですね。
基地のもうそのトイレの一角にね。
でもそうなったらもうありがたいものですもん。
そうそうそうそう、だからその火星の地にうんちバーッとばらまいて、
はい、
で種芋をこう植えていくわけですよ。じゃがいも育つぜイエーイみたいな、
5個やけど10個20個なんでイエーイみたいな。そうそうそうそう、スーパーポジティブ、
ほんとポジティブだからね。いいな、こういろんなことをしながらその記録用のカメラにジョーク飛ばしまくり、
へー、
俺は科学の力で火星制覇してやるぜ、生き残るぜみたいなノリ、
うんうんうん、
しかも BGM もダンスミュージックかかりまくりなんです
ちょっと本当に意外です、
うん、意外で、このダンスミュージックもね、なんでダンスミュージックかっていうのもあるんです、設定が。要はまあ一人で暇ですよ、話し相手もないし、
はい、
ね、でどうするかって、ね、いろんなか、まあ、クルーが残してたもん、私物を漁るんです、
うんうん、
そんなの厳しい女性のね、
うん、
ピリピリしたキャプテンの私物漁ってたら、
はい、
音楽のデータが残ってると。やった、音楽聴けるよって、これで時間潰せるわと思ったら全部ダンスミュージックおい、なんで全部ダンスミュージックなんだよって怒るんですけど、そのダンスミュージックが全編バンバンバンバンかかるわけです。
実際にその一人で生活しながらバンバンかけているのが、うん、映画館でもバンバン流れるっていう、
そ
う、
そ、 う、 そ、 う、それがね、はい、すごく映画の内容とリンクしてるんですよ。これも笑えるポイントで、
はい、
で片っぽで火星で一人に取り残されてスーパーシリアスなはずのこのマーク・ワットニーはすごいポジティブなんですけども、片っぽで NASA、
うん、
それから地球に向かっているクルーは、
はい、
まあ、彼が生き残ってるって知らないわけです。もう葬式までやっちゃったから、うん、
はい、
みんな落ち込んでるんですけど、あることをきっかけに、あれ、ちょっと火星変化してないみたいな。
おや、
うん、基地の周りのなんかいろんなソーラーパネルとかなんか動いてんねんけど、なんでやろうっていうところから、
はい、
え、ちょっと待って、あいつ生きてるでってことに気づくわけです。
おわ、すごい。
で生きてるぞ、どうすんねんっていうところで、まあ、それこそ地球全体が彼を救うために、
うん、
どうしようかって言っていろんなミッションに挑むっていう。
うわー、スーパーポジティブですね。
これがだからね、本当に見終わった時にものすごく元気になるんですよ。俺なんか地球でも全然人もいて、コンビニ行ったら食べ物も買えるのに、なんで落ち込んでんねやろなみたいな人はこれ見てください。
あー、真空パック買って今日帰らないといけませんね
僕あの映画をこれ初めて見た時は家帰ってジャガイモレンジでチンして食べましたけど、ね、ものすごいジャガイモ食べたくなりますからね
ですか。じゃあ私もあのジャガイモ用意してから、
そうそうそう、
映画館の外で配ろうかな、食べたいでしょ食べたいでしょ言いながら。
でこれがねものすごくリアルに撮れてるんですよ。
へー、
あのね、面白いことに、
はい、
ちょいちょい僕聞かれるんですけど、これって実話ですかって聞かれるんですよ、
うんうんうん、
なわけあるかいといやいや、大変なことですよ、実話やったらね。
実話だったらもう全世界にね、うん、そのニュースがあって、
で僕も報道で見て笑ってしまったんですけど、
はい、
これはまあ当然アメリカでも大ヒットしました。アカデミー賞も、ノミネートされました、
うん、
アメリカで見た人間の 10% ぐらいが実話やと思い込んでいたらしい。
それぐらいリアルで、力もこもってて、うん、本当にこうやって生き延びたんだと思えるリアルさがあるわけですね。
NASA がもう全面的にこの映画ね監修してるんですよ。でこれは技術的にこれなら確かに、まあ、ジャガイモ例えば育つ、
うん、
で、
うん、
例えば火星に、まあ、移動するための車は NASA が作ったデザインでこうだから、この映画のデザインもこれでいきましょうとか、実験でももう水を作る実験でも NASA が監修でこれだってできますと、全部こう監修されてるんです。
まあ、そういうことになった場合にはこうしたらいけるかもしれない、うん、いけるだろうという、
う
ん、
そう、
後ろ盾がついているので、うん、それがあることによってリアリティもすごいっていうことですね。
そうなんです。
でそこに乗ってるのがダンスミュージックとスーパーポジティブ、
うん、
これ見ないわけにはいかないですね。
これは見ないわけにはいかないですよ。2時間20分ありますけどね、
はい、
もう体感時間はだいたい1時間ぐらいです。
本当ですか、
うん、あれってめっちゃテンポいいです。
うわ、もう絶対見に行きます、う
ん、すごいですよ。リドリー・スコットね、
はい、
79ですよ。
はぁ、
もうおじいちゃんですよ。こんなこと言ったら怒られるかもしれんけど、
はい、
ね、東京のフォックス聞いたら怒るかもしれんけど、おじいちゃんようこんなねみずみずしいね、
うん、
すごいテンポのいいね映画撮れるなと思ってね、やっぱり違いますわ。
いやもう聞いてる人はですね、はい、今すぐ映画館に行きたい気持ちだと思うんですけど、はい、今の時間ちょっと映画館空いていないので、
もう明日ね朝一、ぜひ見に行ってください。
どちらの映画館に向かえばいいとかありますでしょうか。
これはねもうあっちゃこっちゃでやってますんで、はい、上映館はシネマクエストで調べてください。
はい、オデッセイで調べたら、はい、あなたの近くの映画館の情報を調べることができますよ。いやもうすぐに見に行きたいと思います、はい、そして見に行ったらまた番組でケイちゃんもご紹介したいと思います。先読みシネマ情報、本日はお久しぶりでした、20世紀フォックス映画の岡本康則さんにみずみずしくってスーパーポジティブなオデッセイをご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ。